最近夫の直樹とうまくいっていない。もっと家事や育児に協力してほしいのに、直樹は残業があるからと夜遅くまで家に帰らない。仕事仕事仕事、そればっかり。ここのところ顔を合わせるたびに小さな喧嘩を繰り返している。私たちの結婚は急だった。急いだのは私だ。癌を宣告され、余命わずかの父に花嫁姿を見せたい一心で駆け込むようにして結婚式を挙げた。お父さん、来てくれてありがとう。
うん、いい式だな。
私、幸せになるからね。
ああ、生きてるうちに早く孫の顔が見たいよ。
うん、いっぱい可愛がってあげてね。
ああ、もちろん。
病院から車椅子で会場に来てくれた父は、式の3日後に亡くなった。家族はみんな、私の結婚式まで父の体が持ちこたえたのは奇跡だと言った。花嫁姿を見せられて本当によかった。でもその一方で、結婚を早まったかなと思う時もある。この夫でよかったのか、私は本当にこの夫のことを愛しているか。夜更けにそばで子供が泣いている。年子で二人、どちらも男の子で手がかかる。ようやく下の子を寝かしつけたと思ったら、上の子が起きて泣き出した。台所に洗い物は溜まっていて、食卓の上さえまだ片付いていない。洗濯物も溜まっている。なのに今夜もこのまま子供と一緒に寝落ちしてしまいそうだ。直樹の帰りは今夜も遅い。仕事が大変なのはわかるけれど、こうも残業続きだとよそに女でもいるのかと勘ぐってしまう。明日の朝、きっとまた私は帰りが遅いと文句をつけ、直樹は家が片付いていないと私に言い返すだろう。いつもの口喧嘩。なんで私ばかりこんなに大変なんだろうと思う時がある。同い年の友達は恋をしたり遊んだり、みんな独身で楽しそうなのに、私はもう恋もできないし、遊んでいる暇もない。辛い。弱音を吐ける相手もいない。気づくと私は泣いている子供を片方の手で抱きしめながら、もう片方の手でスマホに恨みつらみのようなメールを書いていた。お父さんのせいだよ。お父さんが病気にならなければ私は慌てて結婚することもなかったのに。みんなお父さんのせいだよ。ため息をついてまぶたを閉じる。その時だった。スマホが震えた。え？そのメールはとうに解約したはずの父のアドレスからだった。
しょうがねえだろ、がんになっちまったんだから。まあ悪かったとは思うよ。でもよ、直樹君のことも考えろ。直樹君だってお前と同じだよ。まだ社会人になったばかりで、仕事を覚えなきゃいけなくて毎日精一杯なんだ。直樹君はさ、俺の病気のこともお前のその子供っぽい性格もみんな分かってお前を選んでくれたんじゃないか。俺さ、結婚式の時直樹君に謝ったよ。娘のわがままに付き合わせて本当に申し訳ないって。俺はもうすぐ死ぬ。でもその前に安心させてくれてありがとうって。そしたら彼は言ってくれたよ。お父さんに会えてよかった。これからも見守っていてくださいって。優しいいい男じゃないか。だから俺ずっと空の上からお前らのこと見守ってんだよ。直樹君は直樹君の仕事をしてる。お前もお前の仕事をやれ。文句があってもそれが家族だ。それが子育てってもんなんだよ。
また子供が泣き出し我に返った。子守歌を歌いながら背中をさすり続け、ようやく寝かしつけた後でもう一度メールを読もうとしたら、不思議なことに父からのメッセージは消えていた。何だったんだろう。私は疲れ果てて幻覚でも見ていたんだろうか。スマホを放り、二人の子供の寝顔を見つめる。直樹と結婚しなければ出会えなかった子供たち、自分の命よりも大切な子供たち。私はしばらくいろんなことを考えて眠たい目をこすり立ち上がった。よし、台所の片付けだけは夜のうちに終わらせよう。寝室から廊下に出るとふと夫の気配がした。見ると直樹が仕事帰りの格好のまま洗濯物を干してくれている。私に気づいて振り返り、ただいまと微笑んだ。私はなんだか胸がいっぱいで、おかえりというだけで涙が出そうだった。